DW レッスンの鈴木です。
堀田です。
ダウトーク、この番組は DW レッスンの講師陣2人が DW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。 DW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなので皆様の音楽制作をサポートするサービスです。 YouTube にも毎週様々な動画をアップしておりますので、そちらもぜひチェックお願いします。
はい
はい、ということでですね、今回はですね、プラグインを購入するときの基準について、
基準、
はい、っていうですね、また答えのないテーマをぶっ込んでみたいと思うんですけれども、まあ音源とエフェクト両方あると思うんですけど、例えば買う前にデモ入れるとか、そういうのありません？
あります、あります。
どうですか、入れます？デモで試す派ですか？まあこれエフェクトに限りだと思うんですけど、
1万円超えたら、
ああそうなんだ、
試します。1万円以下は別にノブレでいく、ノブレっていうかまあいいかみたいなすごい金額のせいか壁っていうのがあるけどわかりやすいよ
まあなるほどね、
うん、
なんかあんまり高い、うちあんま入れたくないんだよね、うん、
でも
うん、
まあでも ね、悩んでるやつは結構やるかもね。うち今1万円って簡単に言ったけど、
うん、
割となんか本当に使うかってやつとかは、
はいはい、
なるべくデモしたいかなと思う。その後消すのめんどくさいからそのまま残ってたりとかよくするんですけど。
そうなんですよ、あのゴミが残るのが嫌だ、うん、
まあね、
うん、あとあの iLock 系のやつって、うん、iLock にはデモのライセンスって永遠に残るじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
非表示にはできても消せないじゃないですか、
うん、
消せない過去みたいな、
うんうん、
それがねどうしても引っかかってしまうんですよ。
本当でもさ、その時にさ、あの時これ使ったなとかって後で見たりしない、うん、これどうだったんで、やっぱ今冷静に考えたらどうだったんだろうみたいな気持ちになったりとかするんだよな、うち結構。
あ、そうなんだ。
うん、だからなんかそのね、それで別になんか容積を取ってさどうこうって感じにはまあないじゃないですか。
うん、まあでも、うん、リストが長くなりすぎて大体デモが増えていくと嫌だなっていう。
まあね、右肩の問題としてあれかなとは思うけど、
ね、そこがちょっと気になってしまって、
うん、
もううちはぶっちゃけあんまデモ使わない派なんですよ。なんでその分打率というか買ったはいいものの、うん、
はいはいはいはい、
うーんっていうのがありますよっていう。
はいはいはいはい、はい、うち結構多分デモする時点、デモにしてみようって時点でかなり買う気満々でいくんで、
うんうん、
なんですか、これ結局どうなんだっていうところに落ち着くから、
うんうんうん、
なあ、だからデモでやめるときってその時のプロダクトに合ってないだけで、うん、もしかしたらとかって考えたりとかする、考え直すツールにもなるかななんて思ったりするときもあるっすよ、前向きな話でするならば。
そうですね、
うーん、っていうのはあるかもしれない。デモに関しては
難しいとこですね。
難しい、なまじ良かったりするとずっと苦しんだりするけどね、うん、やっぱりあっった方が良かったんじゃないですかみたいなとかさ、
うんうん、
惑いはする
そうだね、
うん、だからまだ一長一短かなとは思うんですけど、まあでもゴミが増えるっていうのはちょっと嫌だなっていうのはまあまあ理解できます。
そうなんですよ、
うん、それはそうですね。
なるべくコンピューターに使わないものは入れたくない、
あ、だったら買っちまえみたいなのもあるんでしょ多分。
そうそうそう、買って諦めつくじゃん変な話ですけど。
いやだけどさ、だけどさじゃないですかその辺は
まあね、
まあでもね、行ってみなきゃ分かんないところみたいなのもあると思うから。
そう、結局のところあの14日間とか、まあこれ iLock の場合だったら大体2週間じゃないですか。
そうですね、
その時で、うん、分かんないこともやっぱり多いよなっていうのもありますけど、とは、うんうん、自分でこう言いつつも、うん、買ってファーストインプレッションで、うん、うーんって思ったら使わないから一緒だよなって今自分で喋ってて思いました。
そうだね、うん、あとなんかそのデモになる対象だと、
はいはいはい、
自分が好きな GUI じゃないパターン、うん、見た目的に使いづらいかもしれないけど音良さげだなとか、うん、前評判とかを見たりとか自分で、うんうん、いやどう実際どうなのよみたいな、やっぱそこでためらう時とか、
うんうんうんうん、
はデモに行くっすね。でやってるプロダクトに合わせて使ってみてとか、
うん、
っていうのはしたりする。意外とボタンとかの好みとかありません？
正直ないっすね。
ないんだ。俺は結構あって、あのパッと使えてさっと逃げれるというか、うん、みたいなやつの方が結構好ましいんですよ。だからこまごましたつまみのやつが結構きつくて個人的には、
うんうんうん、
なので音はいいかもしれないけど よく使わないんだったらそれは使わないになっちゃうというか、
うん、そうですね、
になりがちなので、はいはいはい、小難しいと終わったりとかするとか、小難しい難しいっつってもなまあやることは限られているんであれですけど、
うんうん、
なんかそのなんか自分の直感というかパパッと使える時のやつに即、はい、なんていうの沿ってるかどうかみたいなところも結構気にはしてるかもしれねえですね。
ちょっと違いますけど、
はいはいはい、
うちの場合もっとドラスティックっちゃドラスティックかもしれなくて、
うん、
操作が使用感的なものっていうものが、
うんうんうん
うん、うーんって思うものはそもそも購入対象に入らない、
うんうんうんうん、
あの音がいいとかっていうのは別の度外視になっちゃうところが多いかもしれないです ね、
うん、なるほどね、
特にエフェクト類に関しては、
うんうんうん
うん、なのでそこでは何でしょう、迷ってないっていう可能性はあるかなって今自分で思いましたね。
な
るほどね。
なんかこう自分まあうちあのそれこそ PA の
はい、はい、
リサってやつ使ってるんですけど、
うんうん、
赤いあのこまごましたやつ、
うんうん、
あのテナント僕一番嫌いなんですよ、
うんうん、
個人的にはですけどね、
はいはいはいはい、
なんですけど使い込むと良かったりとかするパターンがあって、
はい、
で一応これはどうなんだみたいな感じになったりとかした時は行くっていう風にその辺で習慣がついた。その前まではもう見ただけでもあ、まあ無理す無理すみたいになってたけど、
うんうんうん、
そうそうそう、いや食わずキャラいけないのではっていう風に
まあなんだろうそこに対してそれを凌駕するだけの魅力を感じたら迷わず買ってますね、逆に言うと。
うん、そうですよねっていう風に、うん、そこの判断基準だから手触り感とかもそうですけど、
はい、
あ変化量とかも結構あるじゃないですか、うん、言っちまえば、まあ
そうですね、
つまみによってみたいな、はい、ってところとかで自分の好み合うかみたいな感じは結構シビアかもしれない。うちは
まあね、結局慣れりゃ何でもっていうところはあります
ね。まあまあね、そうだね、習熟が進めば
そうなるんですけど、まあ、EQ とかまさにそうっすよね、
うんうん、
慣れじゃないですか
慣れもあるだけど結構その時間制限とかがあるような時で、
はい、
そこで慣れるんだとか言ってると絶対使わないんでさっと逃げていってしまういつものやつにずれていくというか、
うんうん、
になっちゃうことが結構怖くて。
あ、そうなんだ。
ええ、怖い怖いというか、なんかさっと使えるやつじゃないとやっぱりうーんってなっちゃうね。結構時間に余裕があったりとかだったら全然困んないんですけど、
うんうん、
こいつを使って一生懸命なんだろう、こういう風にしてみようとか、ああいう風にしてみようとかって試しができるんですけど、はいはい、そうじゃないパターンの時はやっぱり即戦力になってくれないので。
まあそうですね。
そうですね。なんでそのうちにやっぱその何ですか、自分の上位リストからどんどんこう下がっていって名前を忘れられていって触られることがなくなったみたいなことになるからなーみたいな。
まあしょうがない。
ああ、しょうがない、しょうがない、しょうがない、うん、そうしょうがないことなんだけど、そこをなるべくこうせっかく買ったなら新しいところにいてほしい、まあ、上位の方にいてほしいので、
まあね
っていうのがある。なんか欲張りなのかもね。
まあ、ね、まあ、エフェクトはデモ版とか試せますけど、
うんうん、
やっぱ難しいのは音源かなと思うんですよ。
音源はむずい、
ね、
むずいっすね。だしデモンストレーションマジックってあると思うんです。
うん、まあね、
あなんか、うん、それはよく聞こえるぞみたいな感じのやつがあると思うんで、一回まあその何ていうんですか、僕の場合だと、
はい、
一旦そのなんですかオフィシャルのやつ聞きますわね、
うん、
でそっから海外のなんかあんまり、
うん、
言っていいのかこれ、
あんまり案件じゃない感じの
そうそう、あんまり案件じゃない感じのそうそうそうそうそうそうそう、何ていうんですか、普通に楽しく使ってる方のやつを聞くっすね、
はいはい、
アンプリチューブとかじゃ何でもいいんですけど、アンプ系であったらそうだし、
うん、
まあ、ギタリストさんとかがダーンってすごいハイパークオリティで作ってる動画よりも、
うん、
そのホビーな感じで作ってる人たちがどんな風な音で聞こえてるのかとか見たりする。
あ、まあまあね、
いわゆるなんかその素の音が出てるというか、まあまあ、いろんな側面から見ますけどね、それだけで判断はしないけど、
まあまあね、うん、そうね、難しいとこっすよね、その音源とかになってきちゃうと、
うん、
なんだろう、使い方にって結構癖があるじゃないですか、音源によってはその、
うんうんうん、
打ち込みのテクニックが必要なものと、
うんうんうん、
っていうのもやっぱり多いし、サンプル系のものだったりすると、
うん、そうだね、ストリングスとかあったりとかするとアーティキュレーションいっぱい書かれてたりとかするやつがどれぐらいなのかとか見たりはするよね。
あ、まあでもストリングスとかって意外と分かりやすいっすよ。いい悪いというか好き嫌いは別として、
うん、
ちょっとこれ怪しいなって思うやつは、
うん、
まあ、こんなこと言っていいのか分かんないですけど、
うん、
ロングノートが少ないやつは結構怪しい 傾向が多い。なんで、ショートアーティキュレーションって粗が出にくいじゃないですか、
う
ん、
まあまあまあね。
なんでそれが中心だってスピッカートも多いなみたいなやつのデモ、公式デモとか、
うん、
それに対してレガートなんかちょっと少なくねみたいなやつとか
うん、うん、
は面白い、おもってなることが多い気がする、
うん、はいはい、はい、なるほどね。
はい、なんでショートって外さないんですよ、は外してるの少ないと思うんで、それよりともあのロングでレガートさせた時のつながりとかを自信ないのかなみたいに見えちゃうよねっていう。
ファストリングスが好きな人だとそういうとこシビアになるんだね。ロングノートで見るっていうの考えたことなかったな。
あ、本当ですか。でも、うん、基本やっぱり使う時にはロング多いじゃないですか、レガートが、
うんうん、そうですよね、うん
うん、なんでそこで使いたいものが使えないとかってなるとちょっとねってなる。
うんうんうん、そうですね、確かにそれはそうだ、うんうん、
かなとは、うん、はい、思いますね。
あ、ピアノとかもだから結局、
いや、あれ、あのさ、あれ系はさ、うん、弾ける人が弾いたら何やってもかっこいいんだよね。
クラシックのデモとかになるじゃないですか。
音源とか、ね、
弾けないよみたいなそうじゃねえんだよなみたいなポップスのデモねえのかなみたいな気持ちになったりするよね。
まあね、
その中に入った時にどうなるかが聞きたいんだよみたいな感じになりません？
なりますが、
はあ、
なりますが難しいとこだとは思いますね。
まあまあそうだよね、
はい、
分かってるつもりで一応なんかこねてるだけで、
うん、
そうだね。でもそう、音源のさ、特にねピアノ最近ね買いましたけど、
はい、
それこそその辺もいわゆるオフィシャル、まあまあ、
うん、
3つですよね。オフィシャルといわゆるその動画のすごいクオリティいいやつというかの方のやつを聞かせてもらって、聞いたりとかしてるやつ見て、
はい、
うーんってなって、よりホビーな方のやつを見て、うーんってなるところで、どんな音の感じになるのかなってやつを、まあ、3つを見比べて考えてることが多いかもしれないです。
うち
はね、
そうですね、難しいとこっすよね。
まあ、直接に触る機会があったりとかするんだったら もっとダイレクトにいけるんですけど、
なんでしょうね、うん、やっぱ感じ方難しいなって思うのはやっぱドラムなんすかね、個人的には。選び方というか
ドラム、
うん、悩むいつも、
うん、
こんなこと言うのもあれですけど、公式で上がってるもので、
うん、
好みの音が鳴ってる音源に当てはったことがないんですよ。
じゃあ逆にね、どうやって買うの、それ好きじゃないのに買うってことでしょ。
いや、逆算して考えるしかなくて、例えば
これなら許せる、
ね、というよりかはアンビが多すぎるとか、
うん、
チューニングの感じが好きじゃないとか、
うん、
そういうなんて言うんでしょう、ちょっとしたとこなんですけど、それの素材一個一個のパーツが見えないことが多くて、
うん、
なんで、ダイレクトを聞きたいみたいな、
うん、
の時になかなかそこまでカバーできてないよねっていう。
難しいね全体像で見せたいだろうしね、
メ
ーカーさん側からするとね、
うん、というのがちょっとこう個人的には歯がゆい感じではあるんですよね。
どうしてもなんかそのヌードというかネイキッドな感じになってくると、
うん、
あの地味に聞こえちゃうよね。
そうですね、そうですね、
商品の見え方としてはさ、
うん、
そこからまあその調理というかこちら側はなんかあれこれする側になるから、そこでやっぱでもジレンマというか、使う側の方の気持ちと見せたい側のメーカーさん側の気持ちとみたいな風になっちゃうのかもしれないなっていうのは、
そうですね、
あるかなとは。確かに難しいよ ね、難しい。
メーカー側の気持ちもやっぱり分かるしね、少しでもよく聞かせたいしね、
うん、そうだよね、こういう風なものになるんだよ、うん、ドーンっていう風にやっぱ出したいよねっていうのはあると思うけど、うん、我々はメーカーではないので、
うん、
なるべくならそっち側に行きたいよねヌードの音も、
そうですね、ネイキッドが聞きたいですね、
うんうん、うんうん、確かにね。うち何でドラムの時選ぶのに考えるかな。打感というよりかは、
はい、
なんだろうね、なんて言えばいいんだろうね、言葉にするの難しいねこれね。でもやっぱ全部がパーフェクトっていう風になるやつはやっぱりなかなか難しいっていうのは、こっちもまあ好みがあるから。
そうですね、
そうだね、そうですよね、うんうん、でだしその結局それってあの機材だけの音というか、あ、じゃあごめんなさい、音源だけの音じゃなかったりするじゃないですか、
うん、
あのなんていうの、こう エフェクトチェーンがあった上での音がこんな感じになれば嬉しいなみたいな感じの出来上がりの音がこっち側で、うん、でネキッドの音はこれで多分こうなるだろうなって予想でしかないから、
うん、
明らかにこうシンバルの感じが好きではないだがしかしみたいな、
うん、
とかもあるので、
うん、
やっぱ選びづらいよね。
そうですね、
うん、そう言われるとそうなのかって思っちゃうな。
ネイキッドはごまかせないっていうだけではなくて、
うん、
それがあればこれができるっていう逆算ができるから聞きたいんですよね。ドラム音源のアンビって私あんま使わなくて、
うんうん、
アンビが欲しければリバーブで作った方がコントロールしやすいよねって思ってる派なんですよ。
うん、
なので、ここの音にああいうリバーブかけたらいけるかなみたいな、こういう質感になるだろうなっていうのが聞きたいところが大きいみたいな。
いやめっちゃむずいじゃないですかそれ無理だよはっきり言って。
だってさなんかさアンビどうすかぶっちゃけみたいなとこないです？そんなことない？
うちも
ちょっと違うぞってなりませんか？
怪しくなっちゃうからなまあでも多少は混ぜたりするけどね、うちは基本的には全使いですよ。
アンビに対して各キットからの送りでブリード作れるじゃないですか、うん、今の音源って、
うんうん、
それは非常に便利なんですけど、
うん、
逆に言うとリバーブチャンネルとして使ってるよなそこっていう感じですかね、
うんうん、そうだね、うん、そうだと思う、う
ん、結構そこはいじってるんですがという感じですかね、うん、
なるほどね。
素材をチェックしたいみたいな。
どうしたらいいんだ。
じゃあもうひたすら買って失敗していくしかないですよ
あー厳しい修行だなそれ。
いやだからその自分たちでもこういう、
うん、
音源の比較とかをやったりすることもあるじゃないですか。
はいはい、
ね、ぶっちゃけあれすげえ難しくてねですねっていうところも あるんですよ、やる側としても、
うん、
何の音源で最初打ち込んだのっていうのがやっぱり最後まで聞いてくる気がするんすよ。
うんうんうんうん、まあ、話の逆で言ったらね、うん、
そう、ね、だ単純に同じミディデータを同じ違う音源で鳴らしたところでどれだけ価値があんのっていうところがありませんかと問いたい、
うんうん、答えは出ないよ
そうなんですよ
できる最善のベストでしかないから。
そうだから、
うんうん
そうだね、難しいこと言ってるのは自分でもそうなんですけど、
うんうん、
だから全ての情報が参考情報にしかならんよねやっぱりっていう。
まあそうですね、確定打になるっていうのは結局こう、ね、気に入る気に入らないみたいなすごいふわっとしたところになっちゃうから。
そうす、ね、あ
気に入る気に入られてもね、しかも触れないじゃないですか、
うん、
はっはーみたいな感じになるんで、そうだな、難しいな、
うん、あとは単純に持ってない音かどうかだけですかね。持ってる音の中だったりすると
重なってくるとってね、うん、
うん、まあいらないかっていう判断をすることが多いです、うちの場合は。
うん、
本当になんか今ないぞ、うん、その成分みたいな、
うんうん、
のはちょっと高くても欲しいなって思う。
そういう意味ではやっぱでも複数持ってたい人になるよね多分ね。
そうですね
どうしてもそのエキパンでさ、
はい、
買ってもさ傾向は一緒じゃないですか。
まあ物によってはね、
一緒っていうと言い方がだいぶ荒いですけど、
はい、
でもだいぶそのまあそのソフト内での音の質感になると思うから、うん、ドラスティックにいきなりシンバル超良くなったとかなんないじゃないですか
まあね基本的には
ってなっちゃうから、
はい、
他のやつで買って試してみた方がそういう場合はいいことになりやすそうですよね。
そうですね、
うんうんうんうん、まあ、だしなんか他のキットと混ぜて使うって人もいるしね。
うん、うち全然やりますよ。
うんうん、だからうちもどうしてもグームってなるときはやっぱそのね他のやつで使ったりとかっていうのはね選択肢の中にあるので、それこそ、ね、はい、リバーブで作ればアンビも作れるわけで。
そうですね、逆に言うと1個のドラム音源で音作りが完結してることの方が少ないですね、生ドラムを。
あ、そうなんだ。
使ってても、うん、うちは、
や
っぱり、トリガーしたくなっちゃう。トリガーっていうほどでもないですけどね打ち込みなので。
はいはいはいはいはい、
スネアはレイ、まあ、音源の中でのレイヤーも当然してるんですけど、
うん、
そこにバッテリーで成分足してたりとかを、
うんうん、
ミックスの段階でやりたくなっちゃうんですよやっぱ出ねえわこれみたいなこの成分足らんみたいな。
うちもスネアのトリガーは割とするな最近やってるところのやつだと割と、うんうん、まあほぼほぼ常連で出てくるようになってきたりとか。
そうそういうのもあるから、
うんうん、
まあまあいっかってところはあるんですけどね。
うんうんうん、
まあとはいってもそんなにいっぱい持っててもあれなので、 似たようなのはなるべく買わないようにはしてるんですけどね。
なるほどね。
ちょっと難しいテーマではあるんですけど、なんかねっていう。
いや基準、いやそうだね、基準ね難しいよね、はい、でももう結構うちか割と分かりやすく金額かもしんないなって思っちゃうな。
まあ
最初のデモの話だとね、
まあ、買いやすい買いちょっと考えるっていうのはありますからね、値段によって当然。
なので、
はい、
どれぐらい持つかなこれとかっていうのを考えたりするしね。流行りしたりとかあるじゃない、そういうのも。
まあそうですね、
そういう考え方もあるかも、まあ、
ちょっと言えることとしては、
はいはい、
例えばその最終的にこれ欲しいけどちょっと値段がなっていうのが製品がもしあったとして、
うん、
じゃあその3分の1の価格でなんか似たような音が、うん、似たようなタイトルがありますよって言った時に、
うん、
なんか最終的には、
うん、
最初からその欲しいなって思ってるやつを買った方がコストがいい気がするんですよ。なぜかっていうと、例えばじゃあ300ドル、
うん、
ドル計算にしましょうか。300ドルの音源がちょっと気になってると、
うん、
とりあえず130ドルので我慢しとこうかってなるじゃないですか、
うん、
でもなんか違うなってなって、きっとまた同じ価格帯の製品をちょくちょく買っていくことになると思うんですよ、
うん、
そしたら最終的には300ドルを優位に超える額を同じカテゴリーの音源で使っていることになることってないですかねっていう。
なるほどね、
というのも感じちゃう。
どう考えるかだね。
そうです、そうですね、
うん、最初にそのさ、そのなんていうの、300ドルのやつがさ、すぐポンって出る予算内にあるんであれば全く困らないんでしょうけど、はい、
うん、
ギリギリのところで新しいやつ買いたいけど、でもしかしなとかって思ってるときは、どうしてもそっちの100側の方に引っ張られやすいんじゃないっていうふうに思う気持ちはあるっすよ。
そうです、そうですね。
いやまあね、ん、なんて言えばいいですか、自分のその立ち位置によると思うんですけど、
うん、
うん、そのなんだろう、物がどれぐらい自分の中に重大かによって、
そうですね、
決まりそうですね。うん、
はい、なんで何をしたいかっていうと、好きなパート、こだわりたいパートはちょっと多分頑張った方がいいだろうなっていう、音源、特にサンプル音源に関しては思ってるんですよ。
そうだね、やっぱりこうじゃないなっていう風なのは結構明確に出てくるの早いと思うんで。
そうですね、
それはそうだかもしれないですね。全方位に高くするのは難しいと思うから、最初というか、まあ僕だって全然ね、かなり渋りますからね。本当に使うかっていう自問自答10回ぐらい繰り返すんで。本当に。
まあなんかいろいろ買ってみてはいるものの、最終的にこういつも似たようなものを使ってるってことも多いですからね。
そうですよね、難しいけど、確かにそのね、最終的に1万円のものを3つ買って3万円のところのやつに超えちゃってたわ、ははは、みたいなのも全然ありそうな話。なんなら3万円のやつも買ってましたわ、あ、なぜか知んないけど6万になってましたわ、ははは、みたいな。
そう、絶対ね、なるんすよ。でもそこは無駄ではないんですけどね、絶対。その、それだけの経験値を積めるっていうことでもありますし、
うんうん、
音色のバリエーションは持ててるので、
うん、
無駄ではなかったと信じてるんですけど、
うんうん、
とは言っても、っていうところですかね。
そうだね、難しいとこだね、それね。
ね、そうは感じますね。
まあ、あとは使い方によってね、それこそ 手数が広がるからいいじゃん結局っていう風な考え方もできるので、
うん、
うん、まあどっちだっていうのによるけどね。どんな曲作るかってやつがね、なんか全方位に作る人だったら今みたいな考えだってできるけど、一個に絞ってガッてやってる人だったりするとすげえ遠回りすることになるよなって思うから、うん、だったら最初から3万、ね、あ、300ドル3万、まあどっちでもいいんですけど、その金額のやつで行った方が後々困らないよねっていう風な、困らないというか当たりやすいんじゃないかなっていう、
最終的なコストは落とせるかなっていう。
うん、でもね、音源だとね、デモれなかったりとかするから余計ね、そこで本当か本当かってなる気持ちはすごくわかる、
うん、そうですね、
うん、そこが難しいとこですね。
まあライブラリー容量も食いますからね。
ええ。そうだね。
まあそんな感じですかね、
はい、うんうんうん、そうですね。
はい、では以前の動画にお寄せいただいたコメントをご紹介していきたいと思います。
はい、
まずはプラグインエフェクトより音源買った方が効果的なんじゃねの回ですね。
うん、
はい、僕もエンジニアではないのでエフェクトプラグインはあまりたくさん買う必要ないかと最近思っていて、今年の BF は音源を中心に買いました。それでも最新のエフェクトを触りたい欲はあるのですが、デモったら満足しちゃうことが多いです。あ、この方デモを触る派ですね。じゃあ、
うんうんうん、
デモってこれはゲームチェンジャーだと感じた時だけ買うようにしていますっていう、
うん、
真っ当な至極真っ当な
至極真っ当ですね。
そうですね、私たちは多分もしかしたらバグってんのかもしれませんからね。もう
怖いよこの話
デモで汚れるのが嫌だとかわけわかんないこと言いたしますからね。
あ、確かにな
今
そう反省の気持ちだよ今
そうそう、このコメント読んでいて、あーやってんなって自分で思いました。
気をつける。
はい続いて、
はい、
同じ回ですね。 DW 始めた時に無料のものやセール品をいろいろ買って安物買いの銭失いプラグインフォルダがめちゃくちゃになった経験があるので、あ、これまた逆の視点ですね新規プラグインは最低限にするようになりました。あとは DW 付属のデバイスを最大限活用することを考えています。音源に関してもソフトやサンプルを最低限にして、どちらかというとハードにお金をかけるようにしています。今度は現実のフォルダ部屋がめちゃくちゃになりますけどというそうっすね、まあなんでしょう、こう無料のもの安いものにはあまり飛びつかなくてもいいと個人的には思っておりますね。
それは僕も同意ですね。もらっておきなさい系のやつとかなんか
あれ、あ、そうそう、あれ何なの、何なのってちょっと言葉強いですけど、ちょっと
なんだこれっていうふうに思いますよ個人的にも、
うん、
本当使ってんのかみたいな気持ちになるもんって
多分使ってないくないですか
、まあ、全然いいんですけど
こんなところで誰かに喧嘩売る必要は全くないんで、ちょっとこれぐらいにしますけれども、
はいはいはい、
まあね、こう煽りが多すぎるかつもうちょっとバリエーションを持たせようぜっては思いますね個人的には
って感じっすね。だってさ、知らん人からするとやっぱ最初フリーから行くと、
うん、ね、そう、分かる分かる
んすよ、
うん、安くて美味しいみたいなのがやっぱ思考ですからね、
最初はそうだと思うんで、
はい、
何でもかんでももらっていくと、なんか気がついたらよくわからないものが増えていたみたいなことになりそうだよなって、
う
ん、
そうですね、
思っちゃいますねじゃあ何がいいんだよっていう話になりますけど、
うん、
うん、なるべくメジャーメーカーのやつでとかっていう風なことにもならないと思うから難しいと思うんですけど、
まあ、うん、あのなんて言ったでしょう、大きなメーカーのいいタイトルが、
うん、
その、うん、プロモーション的にこう無料でとかっていう場合もあったりするじゃないですか、うん、
ありますね、
うん、それは全然いいと思うんですよ。あの、うん、最近だとあのウェーブスがこの間のブラックフライデーでやってた、
うんうん、
あのボーカルの処理ツールやべえですからね、
うん、
ちょっと驚きな感じなんですけど、そういうのも混じってるので、はい、一律で、
うん、
なんかフリーの巻いてるものを、
うん、
いい悪いっていうつもりはないんですけど、とは言っても外れが多いのも事実じゃないですか、
うん、
難しいよねっていう、
なんか持ってる人たちからすると、あ、こういうパターンもあるよねっていう意味での話はあるかもだけど、クリティカルヒットはなかなか難しいですよね。
そうですね、
うん、
まあ、あとは、
うん、
あの、あんまり本当入れすぎるとトラブった時に何が原因か分かんなくなるんで、
そうだね、
うん、そういうのも怪しいとこですかね。
はい
はいはい、続いてエフェクトはバランスよく使えてると思うけど、インストゥルメントの方が使ってないやつ多い。コンタクトや UVI のライブラリ、DFX ネクサスや NI マシンのエクスパンションと、あとヴィンテージ親戚やヴィンテージキーボード系の音源もたくさん持ってても使うの限られてきますということですね。まあ言ってる意味は分からなくはないって感じですけど、
うんうんうん、
まあうちもコンタクトのライブラリは使用頻度と低いのも当然ありますからね。
気がついたら忘れ去られてたやつ結構あるな。
あるあるある。
隠しちゃったりするしな。使わねえしなってなって。
うん、
ただ、そうだね。なんかの時に使うかもしれないからと思って、なかなか外すにはね、勇気
が
ね
って
なっちゃうから悩ましいですね、そこら辺、
ね。まあシンプルに、なんかその時の回でも言ってたと思うんですけど、
うん、
音源は陳腐化しにくいので、
うんうん、
サンプル資産として持っておけるっていうので、
はいはい、
いいかなと思ってる感じですかね。
そうですね。
続きまして、
はい、
ピアノバースがすごく良かった話ですね、
うん、
エレクトロやヒップホップ系ばかり作っているので、ピアノ音源に関してはスピットファイアラブスの音源で満足しちゃってますと、うん、あとはシンセでカバー、ただたまにポップスや室内楽的な音楽を作ろうとすると質のいい生ピアノが欲しくなります。でもいいやつは高いので使用頻度が低い人間としてはずっと二の足を踏んでいますねという、なんか今回のにも関わってくるような感じなんですけれども、
わかりますよ、
はい
やる時もあるんだよなみたいな。
でもやっぱ一つ共通して言えるのは、そこそこいい値段やつするやつはいいよねっていうのは一個ありますよね。
まあそうだね、それはそうだね、
はい、なかなか同士ですけれども、
うん、
はい、続きまして、オートミールでチャーハン作ると結構いけます。うちはチャーハン系にするかパンにするか、ミールで粉砕してキャベツと紅生姜ぶっこんで、フライパンの豚肉焼いた上に丸く焼いて、裏表焼いて、ソースとマヨで完全にお好み焼きです。ピアノ曲みたいの作らないので、アディクティブとピアノテックで2トラック作っといて、ミックス時に混ぜ具合でやっちゃってます。だいたいがっつりドラムやギターが鳴ってる中で鳴らすので、キューベース付属のデジピの S90 でもいいんじゃねと思ったりしますが、買っちゃったんで使ってます。鍵盤はエレクトーンしかやってないので、そもそもがピアノらしい演奏ができないので、ピアノがメインに立つようなパートを作らないっていうそもそも論に、はい、動画へのツッコミということで、夏のピアノというとモントゥーのトゥンパを弾けませんけど、テレキャスでメタルというとリッチコッチェン、うん、まあ、ミスタービッグをメタルにカテゴライズするかどうかって問題はありますが、ということで、
うん、すごい流れるようにいろんな話をしていったね
そうですね
お好み焼きからうんうんって思ったら、なんかあれって情報量満載だな。
そうですね、今はあのハリオンってそっか S90 のサンプルなんだっていうのを改めて思ってましたけれども、懐かしい名機 S90、
ほい、
はい、
あ、なんだか使いやすい音もありますからね。
まあシンセのピアノの方がハマりが多い場合もあるか、まあ、ありますからね、
うんうん、
うん、無駄な成分がなくて。
そうですね、一概にね、こっちがこっちがってことはない気がするですよね。
はい
はい、
はい、続きまして、ピアノのソフト音源はいまだにスタインバーグのザ・グランド3が最高傑作だと思っています。ピアノバースはベゼンドルファン290が出たら即買いしたいですね。でも IK のインストゥルメントはいい印象がないので眉唾ですがということですね何とは言わんってことにしときたいと思うんですけれども
俺喉元まで上がってきてるけど今ね、
はい、まあちょっとそこは触れないでおきます、はい、ザ・グランド3っていいんですか。
使ったことはないですね。全然
スタインバーグの製品私分かんないんですけど、
あの有料のやつでしょ多分。
うーん、
まあまあいい値段しますね。でもね、2万ぐらいする
。そうなんだ。
うんうん。
うん。はい。という感じでございました。
はい。
はい。ということで、今回のポッドキャストについてのご感想、ご提案とのコメントお待ちしております。YouTube でご覧の方は動画のコメントに、ポッドキャストでご視聴の方は X までお気軽にコメントお待ちしております。また YouTube のメンバーシップも行っております。今後、メンバー限定のコンテンツも増やしていきたいと思っておりますので、そちらもぜひご検討いただければなと思います。もうそろそろ12月。もう半ばになろうかというタイミングでございますけれども、
うい、
残り2週間ちょっとぐらいですかね。まあ実感マジ全然皆無ですけれども。
ないね、なんだろうね今年はね。しかも暖冬だっていうから、なんか余計季節感がよくわからない感じがしますよ
だって未だにうちあれですよ、部屋の中は半袖ですからね
いやいいと思う、いいと思う
だから風邪ひいてるんだと思うんですけど、いやこの、うん、この部屋が暑いんですよ。
なるほどね、
うん、でなんか湿度が低くて、
はいはいはい、
ちょっと過湿を考えねばならんなという。
なかなか一筋縄でいかんのですな。
そうですね、部屋でいろいろ機材電源入れて今2時間ぐらいなんですけど、
はいはい、
室温が26度、
うち 24.5
で湿度 30% なんですよ。
37%
という、
なんかあれだね、一回り違うところにいるねおかしいな。
なんで長袖の本来の12月の服装、
うん、
だと冷房つけないと辛いみたいな。
確かにね、
という感じでございました。
対策を打つしかない。
はい
はい、
ということでなんか最後グダグダになっちゃいましたけれども今回もご視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。